From the conference center at Temple Square, ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖とイエスキリスト教会第178回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はユタ州ケイズビルおよびフルーツハイツの初等教会による聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング館長がこの部会の司会を務めます。松井聖とイエス・キリスト教会第178回半期総大会の第二部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるトーマス・ S・モンソン大官庁から私アイリング兄弟がこの部会の司会をするよう頼まれました。出席されている方々、テレビ、ラジオ、インターネットで参加されている方々、大会の模様が衛星中継で届けられる世界各地のステークセンターにて参加されている方々にご挨拶申し上げます。この部会の音楽を担当するのはユタ州ケイズビルおよびフルーツハイツの初等教会による聖歌隊です。指揮はコリーン・パドック、オルガニストはリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊が神の子ですを歌います。開会の祈りは70人のジェームズ・ M ・ダン長老です。
Our Heavenly Father,
私たちの天のお父様、この不安の中にあって、私たちはこのようにして預言者や使徒たちの前に座り、私たちのために話をする人たちの前に座れることを感謝しています。そしてお父様と御子また聖霊に感謝しています。またこの子供たちの聖歌隊が私たちに御霊を運んでくれたことを感謝しています。世界の子供たちとその将来に感謝しています。天のお父様、どうぞ彼らを祝福し、私たちが彼らを教えられますように、そして彼らをお守りください。お父様、どうぞこの集会の間、私たちがお父様の臨在を感じることができますように、そして真理を私たちが知れますように。お父様、私たちは皆世界中において兄弟姉妹として、お父様の子供としています。どうぞ私たちがそれを覚えて、そしてお互いにさらに愛することができますように、今日このセッションに参加する話者やまた音楽のすべての人の上にお父様の助けがありますように、そして彼らが心からお話ができますように、イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
モンソン大官庁の依頼により、これから教会の中央幹部、地域70人並びに中央補助組織会長会の指示を取ります。その後、聖歌隊が神の光受けを歌います。聖歌隊の歌に続き、十二使徒定員会のジョセフ・P・ワースリン長老とジェフリー・R・ホランド長老がお話しします。私たちは預言者、聖賢者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁として、トーマス・スペンサー・モンソンを、大官庁会第一顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを、大官庁会第二顧問としてディーター・フリードリヒ・ウークトドルフを支持するよう提議します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長としてボイド・ケネス・パッカーを、また同定員会会員としてボイド・K・パッカー、エル・トム・ペリー、ラッセル・ M・ ネルソン、ダリン・ H・ オークス、M・ラッセル・バラード、ジョセフ・ B・ ワースリン、リチャード・ G・ スコット、ロバート・ D・ ヘイルズ、ジェフリー・ R・ ホランド、デビッド・ A・ ベドナー、クエンティン・ L・ クック、 D・ トッド・クリストファーソンを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。大官庁会顧問、十二使徒を預言者、聖賢者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方は皆その意を表してください。反対の方がいれば同様にその意を表してください。 R.C. ティンギー長老を70人会長会から、また R.C. ティンギー、シェルドン・ F ・チャイルドの各長老を70人第一定員会から解任し、この2人を名誉中央幹部に任命することを定義します。またジェラルド・ N ・ランド、ロバート・ R ・ストイヤーの各長老を70人第二定員会から解任することを定義します。この兄弟たちの優れた奉仕に私たちと共に感謝を示したい方は、その意を表してください。2008年11月1日をもって、ホルヘ・A・ ロハス、T・ ラマース・ライトの各長老を 地域70人から解任するよう定義します。この兄弟たちに感謝の意を示したい方はその意を表してください。 J.E. ジェン船長老を70人会長会の会員として支持するよう定義します。賛成の方は皆その意を表してください。反対の方、その他の中央幹部、地域70人、中央補助組織会長会を現状のまま支持するよう定義します。賛成の方は皆、その意を表してください。反対の方は、その意を表してください。モンソン大官庁、私が見る限り、カンファレンスセンターにおいては、全会一致で支持されました。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの賛意の表明と信仰、献身、祈りに感謝します。
When I was young,
私は若い頃、スポーツが大好きで、たくさんの思い出がありますが、すべてが良い思い出だというわけではありません。ある日、フットボールで敗北を喫しました。落胆して帰宅すると母がいて、私の話を聞いてくれました。母は私たちにいつも自分と互いを信じ、不幸を人のせいにしないで、何をするにも最善を尽くすよう教えていました。転んだら立ち上がってまた歩き出すよう望んでいました。ですから、その時の母の助言は予想外ではありませんでした。それはいつまでも忘れられない言葉です。こう言いました。ジョセフ、どんなこともどんな出来事も愛しなさい。この助言について何度も考えてきました。おそらく母は人生には山も谷もあるし、うまくいかない時もあると言いたかったのでしょう。でも落胆や逆境にめげず、幸福な人たちは困難から学ぶ方法を知っています。彼らはさらに強く、賢く、幸福になっていきます。中央幹部は痛みや苦しみ、悩みをめったに経験しないと思う人もいるかもしれませんが、それではそうではありません。この壇上のすべての男女は満ち満ちる喜びを経験したことがある反面、落胆、悲しみ、喪失感もたくさん味わってきました。賢明な主はすべての人に災いや悲しみを経験させられます。主は天の窓を開いて、言い表せないほどの祝福を私と家族に注がれました。それでも私も人並みにもうこれ以上耐えられないと思うほど心が重かったこともありました。そのような時、私はフットボールの試合に負けて深く悲しんだあの少年時代を振り返ります。当時は将来のことなど何も知りませんでした。しかし、悲しみや苦痛を経験する時は母の言葉をよく思い出しました。どんな出来事も愛しなさい。どうすれば悲しみに満ちた日々を愛せるのでしょうか。少なくともその時点ではできないことです。母が言いたかったのは、落胆した心を抑圧することでも、痛みを否定することでも、不快な事実を覆い隠して幸福を装うことでもありません。そうではなく、逆境の対処の仕方によって幸福で満ち足りた人生を送れるかどうかが大きく左右するということなのです。逆境に知恵を持って立ち向かうなら、最も困難な時にこそ大いに成長する機会となり、大きな幸福へと導かれます。長年を通じて私は試しや試練にあった時に役立つことを学んできました。それらを皆さんに紹介しましょう。一つ目は笑うことです。皆さんは運転中に他の運転手がミスをすると、自分自身の名誉は愚か、家族や飼い犬、果てはアダムに至る全ての先祖が侮辱されたかのように反応する人を見たことがありますか。あるいは、運悪く開けっぱなしになっていた戸棚に頭をぶつけた人が、戸棚に向かって罵り、仕返しをしている場面に出くわしたことはありますか。そのような時に良い解毒剤があります。それは笑うことです。子供たちを車に乗せてロサンゼルスに向かっていた時のことです。車には少なくとも9人が乗っていて、何度も道に迷いました。私たちは腹を立てる代わりに笑いました。道を間違えるたびに大笑いしました。私たちはよく道に迷いました。シダーシティを目指して南下する途中で道を間違え、2時間後にネバダ州へようこそという標識を見たこともあります。でも怒らずに笑ったおかげで、怒りや憤りとはほとんど無縁でした。よく笑ったおかげで大切な思い出がたくさんできました。娘の一人がブラインドデートをした時のことです。 準備をして相手を待っているとドアベルが鳴りました。入ってきた男性はかなり年上に見えましたが、娘は礼儀正しく振る舞いました。そして男性を私や妻、他の子供たちに紹介し、コートを着て玄関を出て行きました。娘は車に乗りましたが、車は動きません。やがて娘は車を降り、真っ赤な顔で戻ってきました。その男性は実はブラインドデートの相手ではなく、ベビーシッターの約束をしていた我が家の別の娘を迎えに来ていた既婚者だったのです。私たちはお腹を抱えて笑いました。実のところ笑いが止まりませんでした。本当の相手が来た時、私はまだ台所で笑っていて挨拶には出られませんでした。娘に恥ずかしい思いをさせたのではないかと後で思いました。でも娘も一緒に笑いましたし、今でも思い出しては笑っています。今度不満の声を上げたくなったら笑ってみてください。そうすれば皆さんの寿命も伸び、周りの人の生活ももっと明るくなります。二つ目は永遠を求めることです。逆境にぶつかると自分だけが問題を抱えていると感じます。納得ができず、なぜ私がと考えるのです。しかし悲しみはいずれ全ての人にやってきます。皆いつかは悲しみを経験しなければなりません。免除される人はいないのです。私は聖文が好きです。聖文にはアブラハム、サラ、エノク、モーセ、ジョセフ、エマ、ブリガムなど偉大な男女の模範が載っています。どの人も逆境と悲しみを経験し、人格が試され強められ精錬された人たちです。落胆、苦悩、悲しみの時期を耐え忍ぶことは、人生を通じて得られる実地訓練の一部です。それは当座は耐え難いものですが、そのような経験こそまさに私たちの理解力を広げ、人格を築き、人に対する思いやりを増してくれる経験なのです。イエス・キリストは大いに苦しまれたので、人の苦痛と悲しみを理解しておられます。ですから私たちも試練を受けることによって、さらに人に思いやり理解できるようになります。暗く息が詰まるようなリバティの監獄で、預言者ジョセフ・スミスが同僚たちと苦しんだ時に、救い主が言われた言葉を思い出してください。息子よ、あなたの心に平安があるように。あなたの逆境と苦難は束の間に過ぎない。それをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げられるであろう。あなたはすべての敵に打ち勝つであろう。永遠の見地を示すその言葉によってジョセフは慰められました。私たちもそうです。苦痛のあまり倒れそうになっている時こそが、勝利に欠かせない瞬間となることもあります。三つ目は報いの原則を理解することです。主は忠実な人が受けた損失にすべて報いてくださいます。主を愛する人々から奪われたものは、主の方法によって加えられます。望む時には得られないかもしれませんが、忠実な人の一滴の涙は後に100倍もの喜びの涙、感謝の涙となって戻ってくるでしょう。福音の祝福の一つは、死の幕が下り、生涯が終わりを告げても、幕の裏側では命が続いているという真理を知っているということにあります。そこでは新しい機会が与えられます。死でさえも、天の御父が約束された永遠の祝福を奪い去ることはできません。御父の憐れみにより、報いの原則は勝利を得ます。私自身もそれを見てきました。孫のジョセフは自閉症です。ジョセフの両親は胸が張り裂ける思いで、それが意味する現実に直面しました。彼らはジョセフが他の子供のように成長しないことを知りました。これがジョセフ自身、そして家族全員に何を意味するかを理解しました。しかしジョセフは大きな喜びです。自閉症の子供は感情を表現するのが苦手ですが、ジョセフはいつも私を力強く抱きしめてくれます。 チャレンジもありますが、ジョセフのおかげで生活は喜びに満ちています。両親はジョセフにスポーツをするよう励ましました。初めて野球をした時はジョセフは外野を守りました。ですけどボールを追いかける理由がよく理解できず、ジョセフは試合の能率を上げる方法を思いつきました。自分の方に球が飛んでくるとボールが過ぎ去るのを見守り、ポケットから別のボールを出してピッチャーに投げるのです。ジョセフを育てる上で家族が抱えていたどんな不安もどんな犠牲も10倍になって戻ってきました。このエリ抜きの霊を育てたおかげで、両親は障害を持つ子供について多くを学びました。家族、近所の人、友人の寛容さと思いやりを身をもって知りました。両親はジョセフの成長を共に喜び、ジョセフの善良さに驚嘆しました。四つ目、私たちができることは、天の御父とその御子イエス・キリストを信頼することです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださいました。主は私たちのパートナー、助けて、弁護者です。主は幸福と成功を望んでおられ、自分の務めを果たすなら助けてくださいます。万物の下に身を落とされたお方が、私たちを助け、慰め、支えてくださいます。弱さを強くし、悲嘆の中にいる私たちを強めてくださいます。弱さを強さに変えてくださるのです。娘の一人が赤ちゃんを出産した後に重い病気になりました。私たちは祈り、勧誘の儀式を施し、できる限り支えました。祝福と癒しを願っていましたが、数日は数ヶ月に、数ヶ月は数年になりました。ある時、これは一生戦わなければならない病気かもしれないと娘に私は言いました。ある朝、小さなカードを取り出してタイプライターに挟みました。次の言葉はその時娘のためにタイプした言葉です。こう書きました。秘訣は神を信頼し最善を尽くしたら、あとは主にお任せすることだよ。娘は神を信頼しました。しかし病気は良くならず、何年も苦しみました。でも時が経ち、主が娘を祝福され、次第に健康は良い状態になりました。娘の性分からすると、たとえ病気が治らなかったとしても、天の御父を信頼し、あとは主にお任せしていたことでしょう。母は随分前に永遠の報いを受け取りに行ってしまいましたが、母の言葉を忘れることはありません。遠い昔、私のフットボールチームが負けた時の助言を今も覚えています。どんな出来事も愛しなさい。なぜ反対のものが必要なのか私は知っています。正しく扱うなら逆境は祝福となり、私たちは逆境を愛せるようになります。ユーモアを探し、永遠の見地を求め、報いの原則を理解し、天の御父に近づく時、困難や試練を耐え忍ぶことができます。私の母のように、どんな出来事も愛しなさいということができるのです。イエス・キリストの御名によってこれらを証しします。アーメン。
Within the ranks of the general authorities of the church,
教会の中央幹部の中で、
There is no man more beloved than Joseph Bittner Worthlund.
ジョセフ・ビトナー・ワースリンちょうどほど愛せる方はいません。彼が私たちに教えてくださる教訓に感謝します。アダムとエバが自ら進んで現世の生活を始めたとき、この星の境の世界には茨とアザミ、あらゆる種類の苦難が待ち受けていることを知っていました。しかしおそらく二人にとって最も大きな困難だと感じられたのは、耐えるべき苦難や危険ではなく、神から遠ざかってしまったことと共に歩み、言葉を乾かし、顔を合わせて助言をいただいたお方から離れてしまったことでしょう。意識的に行ったこの選択の結果について、創造の記録にはこう記されています。主を目にすることはなかった。彼らは主の前から締め出されていたからである。二人が何よりも心配していたのはこのことだったに違いありません。 しかし神は二人が直面する困難をご存知でした。特にはひどい孤独を感じ、悩みを抱えることも確かにご存知でした。このため増し加わっていく現世の家族を絶えず見守り、常に祈りを聞き、教え、助言を与え、導くために預言者、後には使徒を使わされました。また特別な必要の時には、天使や神の使徒を使わして、ご自身の子供たちを祝福し、天がいつもすぐ近くにあり、神の助けをいつでもすぐに受けられることを告げられました。実際アダムとエバは、荒涼とした眩しい世界に来てから、すぐに天使の訪れを受け、犠牲を捧げることの意味と、来たるべき約束の贖い主による贖いの役割について教えを受けました。救い主の降誕が近づくと、天使がマリアに遣わされ、神の御子の母となることを告げました。その後、幼子イエスがお生まれになった夜には、天の軍勢が歌うために遣わされました。それから間もなく、天使がヨセフを訪れ、赤ん坊に危険が迫っていること、この小さな家族がエジプトへ逃れなければならないことを告げました。危険が去った後、三人は天使からそのことを告げられて、家族で受け継ぎの地に戻りました。はじめから後の神権時代に至るまで、神は使者として天使を使わし、子供たちを愛し、気にかけていることを伝えられました。聖文や末日の歴史には、天使が教え導いた記録が随所に記されており、限られた時間ではその一端も説明できません。しかしそれらの教義や歴史は実に価値のあるものです。通常天使の存在は目に見えませんが、見える時もあります。見えても見えなくても、いつも近くにいるのです。世界全体に意味を持つほど大きな使命を担うこともあれば、個人的なメッセージを携え来ることもあります。警告を目的とすることもありますが、ほとんどの場合、困難な時に慰めを与え、何らかの形で哀れみ深い関心を向け、導くために訪れるのです。夢の中でリーハイは恐ろしい場所、暗くて寂しい荒れ野にいました。そして天使に出会います。その男の人は白い子供を着ていて、私に言葉をかけて後についてくるように言った。リーハイは後について行き、安全な場所、最終的には救いの道へと導かれました。私たちは皆人生の旅路において暗くて寂しい場所、つまり悲しみや恐れ、失意といった状況に身を置くことがあります。現在世界中の人々が財政危機、エネルギー問題、テロリストの攻撃、自然災害などに苦しんでいます。これらのことは個人や家族に住む家や食料の不安だけではなく、子どもたちの将来の安全と幸せ、末日の予言にある地球の行く末について不安を抱かせることになります。これ以上に深刻であり、時にこれらと関連を持つのが、人口の多少や国内外を問わず問題となっている倫理、道徳、霊的な事柄についての堕落です。しかしアダムとエバ、預言者、そして世の救い主もが助けるために使わされたように、天使は私たちを助けるために今でも使わされていることを明かします。マタイは福音書の中で、サタンが荒れ野でキリストを誘惑した後、天使たちが身元に来て仕えたと記しています。神ご自身であられる神の御子でさえ、地上におられた間、天からの慰めを必要とされました。ですから、天使は時の終わりまで、義にかなった人々を教え導くでしょう。モルモンが後に天使となった息子モロナイに語った通りです。奇跡の日は終わってしまったと言えるであろうか。天使が人の子らに現れることは終わってしまったのであろうか。 神は聖霊の力を人の子らに与えられなくなったのだろうか。時が続く限り、大地が存在する限り、地の表に救われる人が一人でもいる限り、神は聖霊の力を与えるのを控えられるだろうか。見よ、そうではないと私はあなた方に言う。天使が人に現れて教え導くのも信仰による。見よ、天使はキリストに従っており、深い信仰と確固とした心を持って、あらゆる方法で神を担う者、敬う者に自分自身を示し、キリストの命じられる御言葉の通りに教え導いている。私の声の届くところにいるすべての人に勇気と信仰を持ち、主の言われた私たちの戦いと子供たちの戦いと子供たちの子孫の戦いを戦うという言葉を覚えておくようお願いします。そのような守りを得るにはどうしたらよいでしょうか。熱心に探し、常に祈り、信じていなさい。まっすぐに歩み、交わした誓約を思い起こすならば、万事が益となるように共に働くであろう。末日は恐れおののく時ではありません。信仰を持ち、誓約を思い起こす時です。必要な時に祝福を授けるために使わされる天使たちや天からの助けについて話していますが、神の御手に使われるものという意味では、すべての天使が幕の向こう側から使わされるわけではありません。今ここで、または日々の生活で共に歩き語り合っている人の中にも天使はいます。近所に住んでいる人、自分を産んでくれた人もそうです。私にとっては結婚してくれた人も天使の一人です。善良で清い人々の親切で献身的な行いの中に、神の愛を見るときほど天を身近に感じるときはありません。彼らは善良さと清さを言い表すのに、天使のようなという言葉以外は思い浮かびません。45分前にもこの子供たちの聖歌隊を説明するにあたり、その言葉が使われました。子供たちの歌声、そして姿はとても素晴らしいことです。私の友人であるブリアム・ヤング大学の同僚であったコ・クライン・ディ・バラスの経験談をマリリン夫人と家族の許しを得て紹介しましょう。アイダホの大農場での少年時代を振り返りながら、バラス兄弟は乳搾りの時刻までに牛を集める夜の仕事について話しました。牛はしばしば洪水の起こるティートン川に接する草原に放牧されていたため、洪水が起きやすい春の間は、たとえ牛が危険を冒して川を渡ろうとしても、子供たちは決して後を追いかけないよう厳しく言われていました。家に戻って大人の助けを求める必要があったのです。彼が7歳になって間もない土曜日、両親は家の手伝いを時間内に終えたら夜映画に連れてってくれると約束しました。クラインが牧場へ行くと、探していた牛が洪水の警戒水位を超えた川を渡っていることが分かりました。心待ちにしていた夜の映画に行けなくなるかもしれないと思った彼は、何度も警告されていたにもかかわらず、一人で牛を追いかけました。年老いた馬のバナーに乗ると、急いで冷たく流れの速い川に入りました。増水し、馬の頭がやっと水面に出るほどです。大人の背丈なら大丈夫だったでしょうが、まだ小さいバラス兄弟の全身は水中に埋まり、呼吸をしようと馬が何度か顔を上げるときだけ、クラインも顔を水面から出してあえぐように空気を吸いました。バラス兄弟自身の言葉です。バナーが何とか対岸に着くと、自分が命に関わる危険を犯したことに気づきました。知りながら父の言葉に背いたのです。償うには牛を無事に連れ戻すしかない、そうすれば父は許してくれるかもしれないと思いました。 しかし辺りは薄暗く、居場所もよくわかりません。絶望感に襲われました。びしょ濡れで寒く、方角を失い、恐怖心が湧いてきました。下に降りるとバナーの足元に倒れ込んで泣き始めました。泣きじゃくりながらも祈ろうとしました。何度も何度も天の御父に言いました。ごめんなさい、許してください、ごめんなさい、許してください。長い間祈りました。ようやく頭を上げると、涙の向こうに白い服を着た人が歩いてくるのが見えました。暗闇の中で祈りの答えとして天使が使わされたに違いないと思いました。人影は近づいてきましたが、私は圧倒され、身代ぎ一つせず物音も立てませんでした。不従順だった私に主は本当に天使を使わされるでしょうか。すると聞き慣れた声がしました。クライン、探していたんだよ。暗がりの中、その声が父だと分かり、父の両腕に飛び込みました。父は私をしっかりと抱きしめ、優しく言いました。心配していたよ。見つけられてよかった。心から謝りたかったのですが、震える唇からは、ありがとう、真っ暗、怖い、川、一人ぼっちという言葉しか出ませんでした。私が牧場から戻らなかったため、父が探しに来てくれたことは後で分かりました。私も牛もいなかったので、父は私が川を渡り危険な目に遭っていると分かったのです。辺りはすでに暗く、事態は急を要していたので、父は長くて白い保温下着以外は全て脱ぎ、靴を首の周りに結びつけて、いなくなった息子を救うために危険な川を泳いで渡ってくれたのでした。愛する兄弟姉妹、天とこの世に天使がいることを明かします。苦難の中にあって、神が私たちを放っておかれたり助けられなかったりすることは決してないと明かします。時が続く限り、大地が存在する限り、地の表に救われる人が一人でもいる限り、神が私たちをお見捨てになることはありません。世界全体または個人として、私たちは神が遠くにおられ、天が閉じ、暗くてわびしい場所に一人迷い込んだと感じることがあるかもしれません。往々にして私たちの選びがそれを引き起こすことがありますが、それでも御父は見守り助けてくださいます。そして目に見えるか否か、知っているか否か、死すべき体か不死の体かは別にして、天使は常に周りにいてくれるのです。主の次の約束をさらに熱心に信じ感謝できますように、私はあなた方に先立っていこう、私はあなた方の右におり、また左にいる、私の御霊はあなた方の心の中にある、また私の天使たちはあなた方の周囲にいて、あなた方を支えるであろう。天使たちが周りにいてくれるようにと祈るとき、私たち自身も親切な言葉をかけ、人を助け、信仰と私たちが交わした誓約を宣言することによって、もう少し天使のようになることができますように。 そうすれば真っ暗、怖い、川、一人ぼっちと叫ぶ声を聞くとき、幼子がこのような声を語るとき、私たちが神から使わされる使者となることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
これから聖歌隊と全員で賛美歌194番光の中進もうを歌います。ただいまホーランド長老からの素晴らしい証とともに光の中進もうを歌いたいと思います。続いて70人のジェラルド・コセイ長老とローレンス・イー・コーブリッジ長老がお話しします。その後十二使徒定員会のリートとクリストファーソン長老がお話しします。松井聖徒イエス・キリスト教会第178回半期総大会の模様をお届けしています。
親はよく大人からの質問に対する我が子の返答に意表をつかれます。ある夜妻と出かけているとベビーシッターが子供たちの祈りに興味を惹かれ尋ねました。あなたたちの宗教と私の宗教はどう違うの？8歳の長女はすぐ答えました。ほとんど同じよ。ただ私たちの方がたくさんしているだけ。幼い娘はベビーシッターの気分を害するつもりなどなく、貧しい生徒にとって知識の探求が大切なことを強調したかったようです。ジョセフ・スミスは宣言しました。人が無知で救われることは不可能である。知識の原則はすなわち救いの原則です。救いに必要とされるだけの知識を得ていない人は皆 罪に定められるでしょう。この知識は神とキリストの特質、そして身元へ戻れるようにお二方が用意された救いの計画への理解に基づいています。永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。知識の原則はしばしば誤解されてきました。神の栄光は英知です。神の英知は人のあらゆる知力を超越しています。神を見出そうとする人の中には、複雑な概念の中に神を探し求めなければならないと思う人がいます。しかし御父はいつもそばにいてくださり、人の理解力に合わせてくださいます。イエスは幼い子供のもとに来られると、幼い子供の言葉と能力に合わせてご自身を示されるのです。福音が知的レベルの高い人にしか理解できないなら、神は不公平なお方だったでしょう。しかし神は真理が全ての子供に理解できるようにされました。教育の高さや知能は関係ありません。実際子供でさえも原則を理解できます。ジョン・テイラー大官庁は言いました。人にとって誠の英知とは、奥義を取り上げて子供が理解できるように単純に表現することです。単純に表現すればその影響力は制限されず、聖霊が人の心に証ししてくださいます。地上での務めの間、イエスはパリサイ人や律法学者のねじれた論理とご自身の教えの簡潔さを何度も引き合いに出されました。パリサイ人や律法学者は何度も主に難問を持ちかけましたが、主の答えはいつも明白で子供のように簡素でした。ある日イエスの弟子たちは質問しました。一体天国では誰が一番偉いのですか？イエスは一人の幼い子供を呼び出し、弟子たちの真ん中に立たせて答えられました。よく聞きなさい。心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。この幼子のように自分を低くする者が天国で一番偉いのである。別の時にも述べられました。天地の主なる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵のある者や賢い者に隠して幼子に表してくださいました。聖書はおそらくどの書物よりも多くの解釈や哲学的な論争の種となってきました。しかし聖書を初めて読む子供は、少なくとも聖書を専門的に研究する人々の大半と同等、それ以上に教義を理解するでしょう。主の教えは誰にでもわかるものです。子供は8歳で十分な理解を持ってバプテスマの水に入り、完全な理解を持って誓約を交わすことができます。イエスのバプテスマの話を読んだ子供は何を理解するでしょうか？イエスがバプテスマを受けると、聖霊が鳩のような姿をとってイエスの上に下られ、声が聞こえました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。子供は三人の別々のお方である父なる神と御子イエス・キリストと聖霊が完全に一致していることをはっきりと理解するでしょう。簡潔さと明瞭さの原則を拒絶することは、集団と個人どちらでも多くの廃墟の原因となってきました。モルモン書の中でヤコブは古代の人々を非難しました。彼らは分かりやすい言葉を侮り、預言者たちを殺し、自分たちの理解できないものを求めた。それゆえ彼らは的の彼方に目を向けたために盲目となり、盲目のために堕落しなければならなかった。 神が分かりやすいことを彼らから取り去り、彼らが理解できないことを多く伝えられたからであり、彼らがそれを望んだためである。時々簡単すぎると思うかもしれません。エリシャの勧告に従うことをためらったナーマンのようにです。エリシャの勧告は皮膚病を治すには簡単すぎました。しもべたちは愚かさを気づかせました。我が父よ、預言者があなたに何か大きなことをせよと命じても、あなたはそれをなさらなかったでしょうか。まして彼はあなたに身を洗って清くなれと言うだけではありませんか。そこでナーマンは下って行って、神の人の言葉のように七度ヨルダに身を浸すと、その肉が元に帰って幼子の肉のようになり、清くなった。ナーマンは肉体だけでなく、謙遜になり、教訓を受け入れたときに、霊も清められたのです。幼い子供たちは驚くべき学習意欲があります。教師に完全な信頼を寄せ、清い霊と謙遜な心を持っています。聖霊を招くのと同じ特質です。聖霊を通してこそ、霊に関する事柄の知識を得られます。パウロは書きました。それと同じように神の思いも、神の御霊以外には知るものはない。生まれながらの人は、神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また、御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができない。私たちは聖なる御霊の勧めに従わない限り、神の敵となり、子供のように従順で、柔和で、謙遜で、忍耐強く、愛に溢れたものとなり、子供が父に従うように、主がその人に負わせるのがふさわしいとされる、すべてのことに喜んで従わなければならないと知っています。サン・テグジュペリは小説「星の王子様」である少年の混乱を描いています。庭一面のバラを発見した少年は愛情を込めて育てた花がとても平凡であることに気づき、自分のバラを特別にしているのは美しさではなく世話するのにかけた時間と愛情であることに気づきます。少年は言います。この人たちは一つの庭でバラの花を5000も作っているけど、自分たちが何が欲しいのか分からずにいるんだ。探しているものは一つのバラの花や少しの水にだってあるんだがな。だけど目では何も見えないよ。心で探さないとね。神に関する知識もどれくらいの情報量を蓄えるかで決まるわけではありません。結局救いに重要な福音のすべての知識はいくつかの教義や原則、基本的な戒めに要約でき、それらはすでにバプテスマの前に受ける宣教師の教えに含まれています。反面、神を知るとは霊的な理解力とわずかな教義の基本的な事柄が事実であるという証を得るために心を開くことなのです。神を知るとは、神の実在に対する証を持ち、神が愛しておられることを心に感じることです。キリストを救い主として受け入れ、模範に従いたいという熱烈な望みを持つことです。神と隣人に仕えるとき、キリストについて証しし、周囲の人々が主を知ることができるように助けます。原則を具体的に実践する方法は、ワードや支部で教えられています。教師の皆さん、レッスンの第一の目標は、人の改心です。レッスンの質は生徒に新しい情報をいくつ与えるかで測られるのではありません。御霊を招き、生徒が決意できるように動機づけることができたかで測るのです。霊的な知識が増すのは、信仰を行使して教えられたレッスンを実行に移した時です。 幼い子供のように心を開き、御言葉の簡潔な力強さに耳を傾け、実践することを喜びとする方法を知ることができますように。もしそうするなら、神の数々の奥義と平和をもたらす事柄、すなわち喜びをもたらし、永遠の命をもたらすものについて知識を得られると証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
In the beginning was the word.
初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。主は言われました。私はアルファであり、オメガであり、主なるキリストである。すなわち私は初めであり、終わりであるもの、世の贖い主である。主は言われました。私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。主は言われました。私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。主は言われました。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。主は言われました。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。主は言われました。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私に寄らないでは、父の身元に行くことはできない。イエス・キリストは道であられます。光であり、命です。パンであり、水です。初めであり、終わりです。よみがえりであり、命です。世の救い主、真理、そして道です。幸福と充実感を得る道はただ一つです。主がその道なのです。その他の道はどのような道であれ、すべて正しい道ではありません。主は生ける泉を与えてくださいます。その水を飲む人は二度と渇きを覚えませんが、その水を飲まない人は愚かにも乾いたままです。主は命のパンです。それを食べる人は二度と飢えませんが、食べない人は愚かにも弱く飢えたままです。主は世の光です。主に従う人は物事をはっきりと理解できますが、従わない人は愚かにも盲目のまま闇の中にとどまるのです。主はよみがえりであり命です。主はこうおっしゃいました。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命である。主から学ぶ人は一層豊かな人生を送りますが、豊かに愚かにも学ばない人は、その人の人生は枯れてしまうのです。主は世の救い主です。主の贖いの祝福を受け入れる人は罪から清められ、主の御霊を受けるのにふさわしくなりますが、そうでない人は愚かにも孤独で汚れたままとどまるのです。キリストこそが道なのです。私たちは永遠の父なる神と、その御子イエス・キリストと聖霊とを信じています。御父の計画は御子により受け入れられ実行されました。私たちが聖霊を受けられるようにするためです。御父の道は御子の道です。主はこうおっしゃいました。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。神のみが私たちを養い、心臓を鼓動させ、息を与えてくださいます。私たちを支えて守り、 人生の重荷に耐える強さを与えてくださいます。力と知識、平安と喜びを与えてくださいます。また私たちの罪を許し癒し、私たちを変え、信心深い心を作り上げます。神のみが私たちを御父の身元へ連れ戻すことができるのです。主を覚えて戒めを守るなら、主はそれ以上のことをしてくださいます。では私たちは何をすればよいのでしょうか。私たちは主を覚え、主の戒めを守る必要があります。それがなすべき唯一の賢い行いです。バプテスマのヨハネは、自分は水でバプテスマを授けるが、イエスは御霊によってバプテスマを授けるために来られたと言いました。この世の人生において天から与えられた聖霊の賜物より大きな価値のあるものはありません。それは喜び、幸福、平安、知識、強さ、導き、確信、愛、その他すべての良いものの源です。私たちは弱い時に聖霊の力によって変わり強められます。聖霊の力によって主はご自身を信じる者にご自身を表されます。あらゆる良いことは、私たちが生活の中で聖霊の力を受け保てるかどうかにかかっています。それがすべてを左右するのです。そのためにイエス・キリストはゲッセマネの園に入り、私たちの罪をご自身の肩に負われ、私たちの過ちのために罰に苦しまれました。主は私たちの経験の代価を払われました。どのように、また何をなされたのかは分かりません。ただ分かるのは、主がそれを行われたことで、私たちは罪を許され、主の力を授けられるということです。それでは私たちは何をすればよいのでしょうか。私たちは御子の御名を受け、いつも御子を覚え、御子が与えてくださった戒めを守り、いつも御子の御霊を受けられるようにする必要があるのです。すべてはそれにかかっています。最も一般的で魅力的な人生哲学は、自分の人生は自分の好きなようにすればよいのであって、他人に指図はされないというものです。しかし主はこうおっしゃいました。私は道である、私に従ってきなさい。あなた方はどのような人物であるべきか、まことにあなた方に言う、私のようでなければならない。自分にはできないと思わないでください。その標準が高すぎるため、私たちには到達ができないと考えますけれども、それは誤りです。少なくとも現在はあまりにも困難で高いと思うかもしれませんが、そう信じないでください。確かに主の標準は最高のものです。しかし最も能力の高い襟抜きのわずかな人にしか到達できないとは考えないでください。この世の経験によれば、人間がいかなる努力をしても最も高度な業績は常に困難であり、それゆえ最も能力のあるわずかな人しか達成できないと皆は考えます。しかしそれは福音では当てはまりません。なぜならこの世におけるいかなる経験とも異なり、これは人間の努力による技ではなく神の技だからです。神の技、すなわち人の不死不滅と永遠の命をもたらす神の栄光なのです。このようなものは他にありません。かつて人が考えたいかなる取り組み、いかなる機構、計画、事業、制度の中にも、人を罪から救い人生を変えるイエス・キリストの贖いの力と聖霊の賜物を授けてくれるものは他にありません。ですから主に従うようにという主の招きは、最高の標準であると同時に誰にでも届くことのできるものです。私たちにその力があるからではなく、主がその力を持っておられ、私たちにできるようにしてくださるからです。私たちはキリストの贖罪により 全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われると信じると信じています。主の道は困難ではありません。人生は困難ですが、福音は違います。どこでもまた誰にとっても全ての事物には反対のものがなければならないのです。人生は困難ですが簡潔でもあります。選択肢が2つあるのみです。一つは主に従い、主の力を授かり、平安、光、強さ、知識、確信、導き、愛、喜びを得る道です。もう一つは何であれ他の方法を高校へ進み、主の支えや力、導きを受けずに混乱と疑惑、悲痛と絶望の中を孤独に生きる道です。どちらの道がたやすいでしょうか。主はおっしゃいました。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私の首輝を負うて私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。人生は困難ですが簡潔です。道をそれず、どんなことがあってもひたすら前へ進み、断念しなければきっとうまくいきます。幸福と従属感を得る道はただ一つです。イエス・キリストがその道なのです。その他の道はどのような道であれ、すべて正しい道ではありません。主イエス・キリストは生ける神の御子であり、命のパン、真理、よみがえり、そして命、救い主であり、そして世の光であると私は証しします。主は道であり唯一の道なのです。主に従う方法をよく知ることができますように。そうすることが唯一の賢い行いです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
預言者ジョセフ・スミスはこう語りました。シオンを築き上げることは、あらゆる時代の神の民が関心を寄せてきた大義であり、預言者たち、祭司たち、王たちが特別な喜びを持って語ってきたテーマです。彼らは私たちが生きている時代を喜びに満ちた期待を持って待ち望み、素晴らしい喜びに満ちた期待に胸を高鳴らせながら、この私たちの時代について歌い、書き記し、預言しました。しかし彼らは私たちの時代の出来事を見ることなく世を去っていきました。私たちは末日の栄光をもたらすために神に選ばれている恵まれた民です。シオンは場所と人々の両方を指します。洪水の前、エノクの町はシオンと呼ばれました。そしてその生涯に彼は一つの町を建て、それは聖なる都、すなわちシオンと呼ばれた。この町は約360年間続きました。聖文にはこうあります。エノクとそのすべての民は神と共に住み、彼はシオンの中に住んだ。それからシオンは亡くなった。神がご自身の懐にそれを迎え入れられたからである。そのことからシオンは消え失せたという言葉が広がった。後にエルサレムとその神殿はシオンの山と呼ばれました。聖文には新エルサレムについての予言があり、キリストがシオンの王として統治され、千年の間地は安息を得るであろうと書いてあります。主は彼らが心を一つにし、思いを一つにし、義のうちに住み、彼らの中に貧しい者がいなかったので、この民をシオンと呼ばれ、心の清い者、これこそシオンであると言われました。 シオンの対極にあり、敵対するのはバビロンです。バビロンの町はもともとはバベルの塔で知られたバベルであり、後にバビロニア帝国の首都になりました。この地で最も目立つ建造物はベルまたはバールの神殿であり、これは崇拝に際して行われた性的盗作のために旧約の預言者たちから憎むべきものと呼ばれた偶像です。世俗的で悪を礼拝し、紀元前587年にユダを征服し捕囚したバビロンは、これらすべてから大敗的な社会、霊的な奴隷の状態の象徴となっています。このような歴史的背景のもと、主はご自身の教会の会員に語られました。あなた方はバビロンから出なさい、諸々の国民の中から、天の果てから果てまで四方から集まりなさい。主はご自身の教会の長老たちにこの集合を成し遂げるために全世界へ出ていくよう呼びかけられました。このようにして始まった努力は今も力強く続けられています。見よ、見よ、これが彼らの叫びであり、すべての人への主の声である。すなわち、あなた方はシオンの地へ行って、私の民の地境が広げられ、シオンのステークが強くされ、シオンが周りの地域に及ぶようにしなさい。そして今日、主の民は世界各地に広がる末日聖徒イエス・キリスト教会のシオンのステークに集合することで、諸々の国民の中から集まっているのです。ニーファイは、占める場所は小さいものの、主の力が地の全面に散っている子羊の教会の聖徒たちに下り、義と神の力と思って大いなる栄光のうちに武装するのを予見しました。主は私たちに義のかがり火となってシオンの安全と祝福を探し求める人々を導くように求めておられます。誠に私はあなた方すべてに言う、立って光を放ちなさい。それはあなた方の光が諸々の国民のための旗となるためであり、シオンの地とそのステークに集合することが防御のためとなり、また嵐と激しい怒りが全地にありのままに注がれるときにその酒どころとなるためである。初期の教会員は預言者ジョセフの指示のもと、ミズーリ州にシオンの中心となる場所を築こうとしましたが、聖なる都を築くためのふさわしさに欠けていました。主は彼らの失敗の理由としてこう言われました。彼らは私が彼らの手に求めたことに従おうとせず、あらゆる悪に満ち、また生徒としてふさわしく、彼らの中の貧しい者や苦しんでいる者に持ち物を分け与えない。また日の栄えの王国の立法により求められている和合一致に従って結束しない。彼らの中には圧力や争い、妬み、対立及びみだらな貪りの欲望があった。それゆえこれらのことによって彼らはその受け継ぎを汚したのである。私たちは厳しい目を初期の会員に向けるよりも、自分は彼ら以上にできているだろうかと自問してみるべきです。シオンがシオンである理由は民の性質、特質、忠実さにあります。覚えていてください。主はその民をシオンと呼ばれた。彼らが心を一つにし、思いを一つにし、義のうちに住んだからである。そして彼らの中に貧しい者はいなかった。家庭、支部、ワード、ステークにシオンを築こうと願うなら、次の標準を満たさなければなりません。1、心と思いにおいて一つとなる。2、個人としても全体としても聖なる民になる。3、貧困をなくすため貧しい人と助けを必要としている人を効果的に助ける。これらをシオンが築かれるまで待っていることはできません。これらを実現して初めてシオンが築かれるのです。シオンが栄えるための位置について考える際、圧力や争い、妬み、対立を克服しているかどうか自問しましょう。個人でも全体でも対立や争いを完全に避け、 日の境の王国の立法により求められている和合一致に従っているでしょうか。また一致には許しが不可欠です。イエスは言われました。主なる私は私が許そうと思うものを許す。しかしあなた方には全ての人を許すことが求められる。各個人が救い主を生活の中心とし、主が選ばれた指導者に従うとき、心と思いを一つにすることができます。互いへの愛と関心においてモンソン大官庁と一致することができるのです。4月の総大会で大官庁は教会から離れている人、また全ての人に向けてこう話しました。人は良心という自分だけの聖域、すなわち悪からの避けどころを持っており、それは古い自分を捨てて自分の持っている可能性を追求するよう駆り立ててくれます。この考えに基づいて私たちは再び心から申します。戻ってきてください。私たちはキリストの純粋な愛を持って手を差し伸べています。そして皆さんの力になり、この交わりに歓迎したいと願っています。心が傷ついている人、悩みを恐れている人に申します。私たちにあなたを立ち上がらせ、元気づけ、恐れを鎮めさせてください。7月の末、ハンガリーのブダペスト郊外でカンファレンスが開かれ、東ヨーロッパ数カ国のヤングシングルアダルトが集まりました。モルドバから参加した20人の若人もいました。何日もかけてパスポートとビザを取得し、30時間以上もバスに揺られてやってきました。カンファレンスではおよそ15のワークショップが開かれ、各自が希望する2つか3つのワークショップを選ぶことになっていました。モルドバのヤングアダルトたちは相談し、自分の興味をよそに各ワークショップに最低1人が参加して詳しいメモを取りました。学んだことを報告し合い、後日参加できなかったモルドバのヤングアダルトにも伝えるためです。これは一致と互いへの愛を示すとても分かりやすい号令であり、こうしたことをさまざまな方法で何度も繰り返していくことにより、シオンを再び起こすことができるのです。シオンを築く技の多くは心の清いものになるための個人の努力にかかっています。日の境の王国の立法の諸原則によらなければシオンを築き上げることはできない。そうでなければ主なる私はシオンを私のもとに迎えることはできない。もちろん日の境の王国の立法とは福音の立法と誓約のことであり、それには常に救い主を覚え、従順、犠牲、奉献、忠誠を誓うことが含まれます。救い主は初期の生徒に見られた淫らな欲望を非難されましたが、彼らはテレビ、映画、インターネットや iPod のない時代の人々です。性的な画像、映像、音楽が氾濫する今、淫らな欲望や類似の悪から私たちは完全に離れているでしょうか。私たちはかろうじて慎み深いと言える服装やポルノグラフィーを見て不道徳にふけることから遠く離れ、義に飢え乾かなければなりません。シオンに来るには他の人と比べて多少は悪くないという程度では足りないのです。ただ良い人であるというだけでなく、聖なる人々にならなければなりません。ニール・A・マクスウェル長老が語ったように、バビロンの別荘に別れを告げ、シオンを永住の地としましょう。主は常にどれほど貧しい人を助けたかで社会や個人を図られました。主は言われました。地は満ちており十分に有り余っているからである。誠に私はすべてのものを備え、人の子らが自ら選択し行動するものとなるようにした。それゆえ私の作った豊かなものの中から取りながら、私の福音の立法に従って貧しいものや乏しいものにものを分け与えることをしないものは、悪人と共に地獄で苦しみながら見上げるであろう。 またこう言われました。現世のものについてあなた方は平等でなければならない。しかもそれが不肖不肖であってはならない。そうでなければ豊かな御霊の現れは与えられないであろう。私たちは資産や所有物の使い方を扱い方を自分で決めますが、それらをどう管理したかを神に報告します。断食献金や人道支援プロジェクトで惜しみなく援助をする皆さんのことをとても嬉しく思います。長年にわたる生徒の皆さんの寛大な援助で多くの人の苦しみが和らぎ、数えきれないほどの人が自立しました。それでもシオンの大義を求めるのであれば、貧しい人、助けの必要な人のために自分が行うべきことを行い、主の求められることを全て行っているかどうか、一人一人が祈りを持って検討する必要があります。私たちの多くは所有物や娯楽を崇拝する社会に住んでいます。この世のものをもっと手に入れたいという強欲とは無縁の生活を送っているかどうか自問してみてください。物質主義はバビロンの特徴である偶像礼拝と高慢の一形態に過ぎません。私たちは必要な分だけで満足できるようになるはずです。使徒パウロはテモテに利得を信心と考える人に気をつけるよう警告しました。私たちは何一つ持たないでこの世に来た、また何一つ持たないでこの世を去ってゆく。ただ衣食があればそれで垂れりとすべきである。世界の多くの地域が経済的に不安定な時代を迎えています。最善を尽くして互いに助け合いましょう。1975年にサイゴンから難民としてユタ州プロボに移り、小さなトレーラーハウスで生活を始めたベトナム人の家族の話を思い出します。その家族には若い男性がいて、近くに住む大家族のジョンソン兄弟とホームティーチングの同僚になりました。少年は次のように語りました。ある日、我が家の台所にテーブルがないことに気づいたジョンソン兄弟は、翌日台所の流し台に面した壁にぴったり合うテーブルを持ってきました。機能的でしたが一風変わったテーブルでした。2本の足はテーブルの天板の柄と同じでしたが、他の2本が不釣り合いだったからです。また古びた天板の一方の縁に沿って木製の小さな杭が何本も突き出ていました。そのうちに私たちはこの変わったテーブルで毎日調理の支度や簡単な食事をするようになりました。それでも家族全員の食事はベトナム風に今まで通り床に座って食べました。ある晩、私はホームティーチングに行くためジョンソン家の玄関で待っていました。台所が見えました。驚いたことに我が家と全く同じテーブルがあるのです。唯一の違いは、我が家のでは木の杭が出ている部分にジョンソン家のでは穴が開いているということです。それで分かりました。愛するジョンソン兄弟は私たちが困っているのを見て、自宅の台所にあるテーブルを半分にしてそれぞれに新しい足をつけたのです。ジョンソン家族にとってこの半分になった家具が小さすぎるのは明らかでした。おそらく完全な状態の時でも十分な大きさではなかったでしょう。この親切な行いは人生を通して真の施しは何かをはっきりと思い起こさせてくれます。預言者ジョセフ・スミスは言いました。私たちは真を築き上げることを最大の目標としなければなりません。家族とステークでシオン、すなわち新エルサレムの立つあの大いなる日に備え、一致と信心と慈愛によってシオンを築く努力をしましょう。賛美歌から引用します。悩めるイスラエル、神呼びませり。バビロン滅びて塔は倒されん。シオンに来たれよ、喜びに入れ。シオンに来たれよ、主来る日近し。
Come to Zion, for your coming Lord is nigh. I bear witness.
シオンの王であられるイエス・キリストを証しします。 イエス・キリストの皆によって、アーメン。
今晩参
観夏時間の6時からカンファレンスセンターで親権部会があることを兄弟たちに連絡します。タバナクル合唱団の全国放送は明朝参観夏時間の9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。美しい音楽を提供してくれた初等教会による聖歌隊に感謝します。聖歌隊が再び神殿に行きたいなを歌います。この部会の最後の話者は十二使徒定員会のデビッド・A・ベドナー長老です。ベドナー長老のお話の後、聖歌隊が感謝を神に捧げんを歌います。賛美歌の後、閉会の祈りは70人のドン・アール・クラーク長老です。
My message in the last general conference,
私は前回の総大会で信仰を持って祈り求めるという福音の原則に焦点を当てました。今日は祈りをさらに良いものとするために必要な3つの原則について説明します。私や皆さんの上に聖霊の助けがあるように祈っています。原則の1、祈りをさらに良いものとするために全ての行いについて主と相談する。簡単に言えば、祈りとは地上にいる神の息子娘から天の御父へ向けたコミュニケーションです。神と自分の真の関係、つまり神が父親で自分がその子供であることを知るや否や、私たちの祈りは自然で本能的なものになります。御子の皆によって絶えず祈ることは戒めとして与えられています。私たちは良いものや神の御心に沿うもののために誠心誠意で祈るならば、祝福と守りと導きを受けると約束されています。啓示とは天の御父から地上の息子へ向けたコミュニケーションです。私たちが信仰を持って求めれば、啓示に啓示、知識に知識を受け、平和をもたらす事柄と奥義、つまり 喜びと永遠の命に至る知識が得られます。その奥義とは聖霊の力によってのみ知りうる事柄です。御父と御子の啓示は神界の第三のお方、すなわち聖霊を通してもたらされます。聖霊は御父と御子の証人であり、使者の役割を果たされます。神が地上を創造された時の手順を見ることにより、祈りをさらに良いものとする方法を学ぶことができます。モーセの書第3章を読むと、万物は自然の法則に従って地上に置かれる前に霊的に創造されたことがわかります。さて見よ、私はあなたに言う、これが天地創造の由来である。主なる神である私が天と地を作った時、地にはまだ野の植物はなく、また野の草も生えていなかった。主なる神である私は、私が語ったすべてのものを、それらが地の表に自然に存在するのに先立って、霊的に創造した。この聖句から、霊的な創造が現世での創造に先立っていたことがわかります。同様に朝の祈りは日々の霊的な創造を行うために重要なものであり、現世におけるその日の創造、すなわちその日達成する事柄に先立ちます。現世における創造が霊的な創造の延長線上にあるように、朝の祈りと夜の祈りは互いにつながりを持っているのです。例を挙げてみましょう。朝の祈りの中で自分の性格や行動、あるいは霊的な成長に関して天の御父に相談する必要があるとしましょう。まず受けている祝福に十分感謝してから、自分の力では対処できない事柄について理解する力や導き、助けを乞い求めます。例えば次のようにします。最愛の人々にトゲトゲしい言葉や不親切な言葉を使った時のことを思い返します。どうすれば分かっていてもいつもその通りにできるわけではないことを認めます。自分の弱さや生まれながらの人を捨てる努力が足りないことを悔やみます。もっと完全に救い主のような生活をすると決意します。行いと性質を改善するためにさらに力を願い求めます。このように祈ることは一日の霊的な備えに欠かせません。そして一日中助けと導きを求めて心の中で祈ります。アルマもこう進めています。あなたの思いを常に主に向けるようにしなさい。そのようにして一日を過ごすならば、辛辣な言葉を使いたくなってもそうしない自分、怒りたくなっても怒らない自分に気づくことでしょう。天の助けと力に気づいてへり下り、祈りが答えられたことがわかるでしょう。そして心の中でさらに感謝の祈りを捧げるのです。一日の終わりに再びひざまずいて御父に報告をします。その日の出来事を振り返り、自分が受けた祝福や助けに対して心から感謝を述べます。そして悔い改め、御霊の助けにより翌日より良い行いをするための方法を見つけます。このように夜の祈りは朝の祈りを土台とした朝の祈りの続きなのです。そして翌朝の祈りへの備えでもあるのです。朝の祈りと夜の祈り、その間のすべての祈りはそれぞれ無関係ではありません。むしろ一日、数日、数週間、数ヶ月、数年にわたってつながっているのです。これはある意味で、絶えず祈りなさいという聖文の勧告に応える方法です。そのような祈りは、神が忠実な子供のために取っておかれる最も崇高な祝福を獲得する手段なのです。 私たちが神との関係を思い出して次の勧告に従うとき、祈りはさらに良いものとなります。あなた方の必要とするあらゆる助けを神に叫び求めなさい。どこへ行くにも主にあって行くようにしなさい。まことにあなたの心の愛情をとこしえに主に向けるようにしなさい。あなたのすべての行いについて主と相談しなさい。まことに夜寝るときは眠っている間も主が守ってくださるように主に身を託して寝なさい。そして朝起きるときに神への感謝で心を満たしなさい。これらのことを行うならば終わりの日に高く上げられるであろう。原則の2、祈りをさらに良いものとするために心からの感謝を述べる。ブリガム・ヤング大学のアイダホ校に勤めていた頃、ベドナー姉妹と私はよく自宅で教会幹部をもてなしました。ある夜、十二使徒定員会の一員と一緒に祈った時、祈りについて重要な教訓を得ました。その日私たちは親しい友人が突然亡くなったという知らせを受けていました。ですからまず思ったのは残された伴侶と子供たちのために祈ることでした。妻に祈りを頼んだとき、その日の悲しい出来事について知らない十二使徒はベドラ姉妹に祝福への感謝だけを述べて何も求めないようにしましょうと優しく提案しました。その助言はアルマが古代の会員たちに与えた絶えず祈るようにまたすべてのことに感謝を捧げるようにという教えに似ていました。しかし突然の悲劇に見舞われたときは友人の家族への祝福を求める方が感謝よりも先ではないかと感じました。ベドナ姉妹は十二使徒の助言に信仰を持って答えました。愛する友人とたくさんの心に残る経験ができたことに感謝しました。聖霊が慰め主として与えられ逆境に立ち向かうときや奉仕するときに御霊の賜物が助けてくれることに心から感謝しました。何より重要なことに妻は救いの計画についてイエス・キリストの贖いの犠牲について主の復活についてそして家族を永遠に結んでくれる回復された福音の儀式と誓約について感謝を述べたのです。私たちはその経験を通して祈りにおける感謝の力について教訓を得ました。あの祈りのおかげで私たちは霊感を受けそれまで心を締めていた多くの不安を鎮めることができたのです。幸福の計画に対する感謝と救い主の使命に対する感謝がその時に必要だった平安をもたらし愛する友人の家族は大丈夫だという気持ちを与えてくれました。この経験から信仰を持って祈ることや願うべきことについて理解が開けたのです。これまでに経験した最も霊的な祈りには感謝の言葉が多く含まれ要求する言葉はほとんどありません。私は今使徒や預言者と祈る機会に恵まれています。そこで気づいたのは主の教会の現代の指導者はモルモン書の司令長官モロナイと同じ特質を持っているということです。なぜなら彼らも神が民に授けてくださった多くの特権と祝福について感謝で胸をいっぱいにしているからです。彼らは言葉数を多くしません。祈るべき事柄が示され願い事が多くあるからです。預言者の祈りが力強いのは子供のように簡潔で心から述べられているからです。祈りをさらに良いものにしようと努力するとき次のことを覚えておきましょう。すべてのことの中に神の手を認めないものと神の戒めに従わないもののほかに 人はどのようなことについても神を怒らせることはない。皆さんも私も時々は感謝の気持ちを表すだけの祈りを捧げるようにしましょう。何も求めずに、ただ私たちの霊を喜ばせ、心を尽くして感謝だけを伝えましょう。原則の3、祈りをさらに良いものとするために真心から誠実に人々のために祈る。生活に必要な祝福を天父に願い求めるのは良いことでありふさわしいことです。しかし愛する人のためだけでなく自分に悪意を持つ人のためにも熱心に祈ることは敬虔な祈りに欠かせない要素です。祈りの中でより多くの感謝を述べると啓示を受けやすくなるように全身全霊で人のために祈ると主の声がもっとよく聞こえるようになります。モルモン書のリーハイの模範から大切な教訓が学べます。彼はエルサレムの滅亡に関する預言者の教えや警告に信仰を持って答えました。それから民のために誠に一心に主に祈りました。この熱烈な祈りの答えとしてリーハイは栄光あふれる次元を受け、その中で神と恩子にまみえ差し迫っているエルサレムの滅亡を見ました。主が見せてくださった事柄のためにリーハイは喜び胸がいっぱいになりました。この次元は個人的な導きを求めた結果ではなく人のために捧げた祈りの答えとして得られたことに注意してください。救い主は人のために一心に祈ることについて完全な模範を示されました。十字架にかかる前夜に捧げた鳥なしの祈りの中でイエスは使徒やすべての生徒のために祈られました。私は彼らのためにお願いします。私がお願いするのはこの世のためではなく、あなたが私に賜った者たちのためです。私は彼らのためばかりでなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いします。あなたが私を愛してくださったその愛が彼らのうちにあり、また私も彼らのうちにおるためであります。救い主はアメリカ大陸を訪れた時、主の教えについて深く考え、理解を求めて祈るように指示されました。主は病気の者を癒され、書き記すことのできない言葉で民のために祈られました。主の祈りの影響力は計り知れないものでした。イエスが私たちのために御父に祈ってくださるのを聞いたときに心に満ちた喜びは誰も想像することができない。救い主が私たちのために祈られるのを聞いたらどう感じるか想像してみてください。私たちが伴侶や子供の具体的な必要や望みについて御父に祈るとき、彼らは祈りの力を感じているでしょうか。奉仕を受ける人々は私たちの信仰の祈りを聞いているでしょうか。愛し使える人々が私たちの祈りを聞くこともその力を感じることもないとすれば、悔い改めるべき時は今です。救い主の模範に習うなら祈りはさらに良いものとなります。私たちは絶えず祈るように、そして心の中だけでなく声に出しても祈り、隠れて祈るだけでなく世の人々の前でも祈るように命じられています。すべてのことについて主と相談し、心から感謝を述べ誠心誠意人のために祈るならば、祈りがさらに良いものになることを証しします。天の御父は生きておられ、心からの祈りを聞いて答えてくださいます。イエスはキリストであり救い主であられます。啓示は実在します。この真剣時代に完全な福音が地上に回復されました。イエス・キリストの聖なる御名により証しいたします。アーメン。
Our dear, kind Heavenly Father,
天なる地なる神様、この聖なる時に私たちは共に集い、あなた様の御子イエス・キリストに感謝を申し上げたいと思います。私たち個人にもたらされる影響に感謝いたします。私たちに与えられた預言者、トーマス・S・モンソン大館長に心から感謝いたします。また、顧問であるアイリング館長、ウクドルフ館長に、また、十二使徒展開の長老たちに心から感謝申し上げます。今日、彼らを支持する機会がありましたことに感謝いたします。天のお父様、今日私たちが感じた思いに感謝いたします。私たちの祈りに答えがもたらされたことに感謝いたします。今日、今日与えられたメッセージが、あなた様から必要な時に、私たちに必要な時に与えられたことに感謝いたします。今日感じ学んだことに感謝いたします。私たちは家族に感謝いたします。また家族について与えた知識に、そしてこのような困難な時にお互いを支え合うことができますことに感謝いたします。そして家族が永遠であるということに、また神殿の儀式に感謝いたします。今日の素晴らしい聖歌隊に心から感謝いたします。この素晴らしい若い世代の人たちが備えられましたことに、彼らを見守り助ける機会がありますことに感謝いたします。天のお父様、世の中で多くのことを必要としている人々を祝福されますように、どうぞ信仰と希望、勇気が与えられますように、私たちの生活があなた様を中心とし、あなた様の王国の教義を中心とすることができますように、私たちの預言者の上に、そして奥様の上に特別に御霊が注がれますように、そして必要としているすべての人々に、すべてをイエス・キリストの御名を通しお祈り申し上げます。アーメン。
松井聖徒イエス・キリスト教会第178回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はユタ州ケイズビルおよびフルーツハイツの初等教会による聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。